黙示録14章です、13章までの、13章ですね、13章の中身を思い出して、ください。獣の国ですね、獣の国、これについて見ていきましたが、ダニエル書の70週の第最後の、第70週目最後の週の後半ですね、その時に獣が致命的な傷が治ってですね、まあ、そして底知れぬところから来たと。で、悪魔がその位と権威と力を持って力を彼に与えたゆえにですね、この獣を世界の人たちが拝み始めたということですね。で、もう一人の獣が、もう一匹の獣がいました。偽予言者ですね。で、その獣を拝ませるわけなんです。そしてその獣と同じ力が与えられて、いろんな奇跡を不思議を行っていってですね、そしてその偽予言者が獣の像を作ってですね、その聖女の中にそれを置いて、そして物も言わせるようにした。その像なのに物も言うことができるようにして、で、大事なのは獣を拝まない者は殺されるわけです。さらに刻印をされました。売り買いをするためにこの手と、これ右の手かな、そうですね、そして額に獣の名前を表す数字ですね、それを押されて、で、それが666である、ということです。で、666、この6という数字のことを、皆さん覚えてますか？何を表している数字だと、この前説明したか覚えてらっしゃるでしょうか？人ですね、人間ですね。で、神が7です、7です。そして人が6です、少し少ない、というところで、神に似たものであるけど神ではないことを表しているわけですね。で、そこが、この人間の、この人間がサタンから与えられる惑わしになるわけですね。神に似たものであるけど神ではない、けれども、その完全なる神様に私たちはより頼まなければいけないわけです。で、完全な義、完全な平和、完全な愛、完全なる方がいらっしゃって、この方により頼むわけなんですけども、人ができるものですから、いろんなことができるものですから、私たちがこの人を頼りにしていくわけなんですよね。この人、神ではないものを頼りにしていく、信じていくわけなんです。で、それがこの反キリストにつながっていくということを私たちは見ていきました。だから非常に切実な問題ですね。切実な問題です。信じ、ごめんなさいね、そうですね、この神を受け入れずに、キリストを受け入れずに、この人を信じていくということが、そのままこの反キリストの流れの中に入っていく、この欺きの中に入っていくんだということです。まあ、このようにして13章が終わりました。で、ここまで読むと、もうなんかちょうど獣がですね、生徒たちに打ち勝ったとかあるように、勝利しているかのようにね、見えます。しかし、私たちも、ここ大事ですが、神はこの悪が勝利しているように見えるときに、余裕を持って勝利しておられるということです。もう一回言いますね。この悪魔が勝利しているかのように思われるときに、実は神が余裕を持って勝利しておられるわけです。詩篇の2編の4節に、反逆している者たちをですね、見て、天の御座についておられる方は、あざ笑う、主はその者どもをあざけられるって言ってるんですね。神があざけてるわけです。なんか漫画に出てきそうですよね。なんかこのみんながもううわーっと集まってですね、この世界の軍隊が集まって、神とキリストのね、この掟をもう全部打ち払ってですね、この 相集まって戦うという時にですね、天におられる方はベーケーでこいつらっていう、なんかあの漫画でなんかベーカーみたいな、なんかでも神様にね、そういうバカなんていう言葉はないかもしれない、でも嘲笑ってるって言ってるんです。でこれはとっても大事で、ここからですね、キリストにある勝利の姿、キリストの勝利の姿14章ですね、始まります。そして15章以降で神がこの獣の国に対して怒りを注がれる、その宣言がなされていきます。その序幕、予告編と言ってもいいかもしれません。また新しい存在バビロンも出てきます。一節をご覧ください。また私は見た、見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあったということです。でこの見た、見よっていう時ですね、あ、見ろっていう感じですね、見ろ、このヨハネの目視、ヨハネによる黙示録の中にこのように新たな幻に入るときに、この全く違う場面をこのヨハネは見てですね、それで私たちに注意喚起をしているわけですね。でそれが何かというと、子羊がシオンの山の上に立っていたとあります。でこの立っていたという言葉は軍事的に勝利したっていうか、このあのヨシュアがですね、この首のところに5人の王、カナンの王ですね、カナン人の王、こう足を置いたって、ああいう感じですね、立っていた。で私たちの主が子羊と呼ばれています。この黙示録の中に初めから最後まで一貫しますね。4章から出てたかな、5章か間違えた、5章から出てて、で黙示録のもう最後、新しいエルサレムまで子羊と呼ばれてますね。だから私たちの主がほふられた方、私たちの罪の備え物となって、その流された血によって罪の力から解き放つこの自由を与えてくださった方だという、そのイエス様であります。このイエス様に私たちは信頼を置いているわけですね。シオンの山とあります。このシオンというのは、これエルサレムのことですね。一体ここ何なのかと、ここは一体何の情景なのかと言いますと、イエス様が再臨されたところであります。イエス様がこのシオンに戻ってこられた、エルサレムに戻ってこられて、そして神の国を始めようとしておられる、その場面であります。でシオンの山なんですけども、まあイスラエル旅行に行かれている方がね、もう結構いらっしゃいますし、いつも地図を出してくださいと私お勧めしてますけれども、エルサレムというのはこのユダの山地のですね、このいわゆるこのユダの山地が南から北にあって、そしてさらに北行くとエフライムの山地っていうんですけども、ちょうどサマリアの女とかいたシェケムのところですね。だけどこの南の方ですね、そこはユダの山地と言いますけれども、このエルサレムって非常に高いところにありますね。そしてもういろんな山があるんですけど、お山っていうのはこのちっちゃな丘みたいなのがこういろいろあってですね、こう入り組んでいるところがエルサレムです。で、本当にすごい小さなところをですね、こう細分化するかのようにこの山の名前が付けられているわけですね。で、どのようになっているかって、エルサレムはですね、ヘブライ語のシン、シンというのはこういうふうにこう書いて、シンと言われるんですけれども、このまず北から、南へとケデロの谷が走ってます。こうバーンと、ね、北から南へと。でケデロの谷が走っていて、で今度こっちの方ですね、この、西側の方ですね、西側の方のこれちょっと北の方からこういう感じで。ヒノムの谷が走ってます。そしてこの真ん中のところに、いつもなんか僕なんか発音がなかなかできなくて、チオペロンかな、チロペオン、どっちだっけいつも分かんなくなっちゃうんだよね今調べますね。チロペオン、うん、チロペオンとかなんかいろんな言い方があるんですけども、その谷はこう真ん中に走っていて、で今のエルサレムとそこを埋め立てられちゃったのか分からなくなってるんですけども、そういうふうになってます。でそのケデロンの谷があって、こうですね、ケデロンの谷がこうあるでしょ。でこのヒノムの谷でチロペオンの谷がこうあるでしょ。でそのチロペオンの この谷とこのケデルの谷の間の間にこれアブラハムがイサクを捧げようとしたモリアの山があるわけですね。でモリアの山があってその南のところからこのくっつくところですね、このヒノムの谷とケデルの谷がこのくっついてチオペロの谷もここを合流するようなところの端っこの南のところですね、これがシオンの要害とかシオンの山なんですよ。ここそれがダビデの町になった元祖エルサレムなんですね。わかりました、今地図を見て、いただければ、このねもう頭の中にね脳みそにしわつけてください新約時代のエルサレムを見るとわかりますよね。まあちっちゃい あれがあるかちょっと今ちょっとでこのようにして、イエス様戻ってこられます。でこのようにしていろんな山がこのあってですね、このあとそのもちろん東の方にケデルの谷の東の方には、オリーブの山があります。わかりますね、これわかるでしょ、このケデルの谷のこの東ね、オリーブの山ですね。で、このオリーブの山ごめんなさい、その前にあれですね、まだ録音をしていないですね。このアブラハムがイサクを捧げようとしたのがモリアの山で、南でダビデがエブス人から奪い取ったシオンの要害があって、でこれはシオンの山で、でも今のシオン、あのシオンと呼ぶとですね、聖書ではもうエルサレム全体と考えていいです。エルサレム。だシオンにこの救いの石があるって言ったら、もうこの神殿の石のことですね。その救いの石があるとか、この岩があるとかですね、そういう言い方しますけど、ここはこのエルサレム全体のことを指しています。そしてですね、使徒の働きの一章で イエス様がオリーブの山から天に昇られました覚えてますね。その二人の人が、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立ってるんですか、10節ですね。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのを、あなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになりますって言ってるんです。ですね。わかりました？同じありさま、つまり復活されたイエス様ですね。のお姿で目に見える形で、そしてこのまたおいでになりますと言ってるんです。同じように戻ってこられると。でですね、イエス様がオリーブ山から登られたっていうのはこういう意味が、強い意味があります。で今オリーブ山に行くとユダヤ人の墓が多かったの覚えてますか？このイスラエル旅行行った時に、この中腹のところにたくさん墓がありましたよね。ですね。で、なんでかって言ったら、そこでこれから見ていく裁きが行われて、で前回のヨエル書の中のヨシャパテの谷がそこの下行ったら、その、ヨシャパテの谷なんですよ。ケデロンの谷の、この神殿の丘と、オリーブの山の間のところですね。ヨシャパテの谷ですね。そしてオリーブの山にメシア主が戻って来られるという予言がゼカリアの14章の4節にあるからです。さっきイエス様がまた、イエス様じゃなくて2人の人がね、また同じありさまで戻ってくるってけども、同じオリーブ山にも戻ってくるんですね。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブの山の上に立つ。でオリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移ると。地殻変動が起こります。オリーブ山はこの南北にですね、こう走ってる山じゃないですか。だけれどもその間をこうイエス様が立つと、こうブワーンとかって言って一気にこう低くなるんですよ。こう山がこう南と北にこう分かれちゃってですね。 でそこがこの低い位置になって、そして後でここに他のいろんなこの箇所をあの総合させると、他のところはものすごく低くなってですね、そして、このエルサレムの町のところだけこの山がもう他よりも世界中かな、このいろんな山、いろんなところからもう見ることができるほど高くなることが書かれているんですね。でそしてイザヤ書の2章の3節を見ると、そこにイエス様が立っておられて、そしていろんな国々の民がイエス様から教えを聞くためにやってくる、宮参りをするということが書いてありまして、2章の3節、さあ主の山ヤコブの神の家に登ろう、主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう、それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだと。でここの箇所、イザヤ書の2章の箇所の前を見ると、あらゆる山の上にさらに高い山になってね、高くなるということが書いてあります。でこのようにしてシオンの山というのは王なる主が住まわれるところとして予言されています。詩編にも、48編の2節に、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の柱のシオンの山は大王の都とあるんです。大王の都なんだよ。イエス様が大王としてそこから君臨されて教えを垂れる、その時が待ち遠しいですね。待ち遠しいです。イエス様ご自身から教えを受けてですね、主の知識によって世界が満ち満ちて平和が宿るということですね。そして子羊と共に14万4千人たちがいるっていうんですね。その額にこの子羊の名と子羊の父の名とか記してあったと、この今読んだ14章の一節に書いてあります。子羊と共にとありますから、もう本当に親しい関係ですね。同じようにすべを収めているぐらいの関係にあるわけですけれども、この14万4千人が7章に出てきたイスラエル 12部族の子孫でありますですね。で神の印が押されるということが7章に書いてありました。覚えてますか？この見つかい、この神の印が押されるまで、木や、この海に害を及ぼそうとしている、この見つかいたちがとどめられて、いた。あ、違うかな？どっちかな？害を与えようとしてたかな？それとも害を与えないようにとどめていたのかな？ですね。あ、やっぱり、それこれ御使いがこの海も地をもう損なう権威を与えられているんです。4人の御使いがいて、そしてそれがとどめられていたと書いてあります。このようにして観覧時代が始まるときに14万4千人の人たちが神ご自身の名とキリストの名が記されている、彼らが主の所有のものとなっているということが書いてあります。でこれが確実にこの13章の直後に書いてあるっていうのから、獣の名前の刻印と対比させてるんですよ。まあ逆足になりですね、反キリスト預言者の方が、あとはこの悪魔の方が神の国をモノマネして自分たちに属するものを作るべく刻印を押させているわけです。でも主ご自身は14万4千人にご自分の印を押しておられて、彼らを勝利者として認定しておられるわけなんです。でこの彼らがこのシオンの山に立っているイエス様と共にいるということは、観難、大観難を守られて通り抜けて救われているということですね。わかりました？今この14章ね、一気に再臨の姿に、この神の国を始めようとされているイエス様の姿になってるんですよね、いきなりこの13章から14章にですね、もう神様はこのようにするっていうことがもう余裕満々で、このようにもう計画を立てておられて、そこに14万4千人がいるんだから、つまりは彼らは害を受けないでね、その大患難を通り抜けたことがわかるわけなんです。 で聖書を見るとこのように水の中火の中のような災いを通り抜けて救われている人たちの話が出てくるじゃないですか。ノアの8人の家族が箱舟に乗って水の中を通ることによって救われたっていうことが書いてあるし、ダニエルの3人の友人も燃える火の中に入ってなおのこと害を受けないで救われているという、そのような働きを神様がこの終わりの日にね、このイスラエルの12部族の14万4000人に対して行ってくださるということであります。そして2節と3節です。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようでもあった。彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちとの前で新しい歌を歌った。しかし地上からあがなわれた14万4000人のほかは誰もこの歌を学ぶことができなかったということですが、天からの声であります。今子羊がシオンの山に立っておられるんですが、天がもう近づいて接近して接しているような感じですね。ちょうど市内の山のことを思い出してください。市内の山の上に主が天から降りてこられたら、もうそこにこの角笛がなったり雲黒があったりですね、火が落ちてきたりとか、そういろいろあったじゃないか。天が降りてきたって言っても過言ではない。ここでも天が降りてきてるような感じになって、天からの声があって、あの大水の音、激しい雷鳴、これがイエス様がヨハネに現れた時にその声は大水のようであったというふうに書いてあって、エゼキエルの一章を見るとケルミムがこの主の御そばにいる、主の御そばにいるケルビムがそういう音を立てているのがエゼキエルの一章の24節に書いてありますですね。でさらにですね、たてごとを弾く人はたてごとかき鳴らしの音のようだというのはですね、天においてはたてごとハープが使われているということです。ハープって言ってもなんかあのたてごとですから、ちょっとあのもちろんあの私たちが知っているようなハープじゃないと思うんですよね。けれどもダビデが好きな楽器でした。少年の時から弾いていました。そして興味深いことに、ダビデが神殿を自分では建てることはできなかったけど準備をさせていった。神様から建ってはいけないと言われたから、ソロモン、息子ソロモンに託してあらゆる準備をしていった時に礼拝をですね、今までの幕屋にはなかったものを取り入れた。賛美ですね、賛美で、もう24時間聞こえるような形で、これ分担制にしてですね、なんかうちの教会でもなんか分担表とかね、今流行ってますけど流行らせてますけど、分担制にしてですね、でそれで、そこに歌うたいっていうのがいるんですね。でそしてこう書いてます。第一歴代史の15章の16節に、ここにダビデはレビ人の司たちに彼らの同族の者たちを従弦のこと、たてごと、シンバルなどの楽器を使う歌うたいとして立て、喜びの声を上げて歌わせるように命じたとあるんですね。で詩編の中にもやはりこの新しい歌を歌うときに立て事を使うということをダビデは言ってまして、144編の9節に、神はあなたに、私は新しい歌を歌い、十弦のことをもってあなたに褒め歌を歌いますと、こう言っているんですね。なんで立て事をダビデが導入させたのか、これ御霊の導きですよ。つまり天に立て事のような音がしてるから、声がしてるから。いや天国ってどういうところかわからないって言ったらね、神殿見ればいいんです。で黙示録もちろん見ればいいんです、ね、でそして彼らは御座の前と4つの生き物のおよび長老たちの前で新しい歌を歌ってるのね。あの御座ですよ。御座の前にずっと出てきたでしょ、ほら、あの24人の長老と 4つの生き物がいたでしょ。で、あの本当に御座がですね、今シオンの山のイエス様のところにもう接する形であるわけですよ。もうだから千年王国って地上の王国なんだけど、だから天国はなんか遠くにあって、そして地上があってっていう感じじゃなくて、なんか思いっきりなんか地上、あの天国がのこの臨在が この神様の御座がね、キリストが、イエス様がそこでおられることによって、もうなんか触るみたいに、なんかこう間近にあるみたいなね、そういう感じですよ。でですね、そこで歌を歌うんです。新しい歌を。神との親しい関係を表しています。神様との新たにされていくような関係を表しています。新たな命っていう言葉あるじゃないですか。新しくされたっていう言葉あるじゃないですか。同じように新しくなっている歌であります。あのヒッピーたちがイエス様を信じたイエス革命の時はですね、当時はあのピアノの伴奏しかなかったような時代ですけれども、オルガンとかですね。だけども彼らはビートルズとか、あのあれに代表されるようなこの、フォークとかロック調のですね、このギターで弾いてやっていたわけですよね。ヒッピーが救われてからですね、彼らはこう心に浮かんでいくものをですね、そのまま、この歌詞を書いていってですね、そしてメロディーをつけて歌っていきました。そんな雰囲気ですね。そして他の人は分かることができないというのは、つまり何かといったら特別な関係を持っているんです。親しい関係を持っているということです、イエス様とのね。で次に出てきます。どういう親しい関係か。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところには誰にでもついていく。どこにでもついていく。彼らは神及び子羊に捧げられる初子として人々の中からあがなわれたのであると。この童貞というのは神に対して締結を守っているという人たちである。純潔ですね。だからイザヤ書の37章の22節でシオンもですね、処女であるシオンの娘っていう、処女という言葉使われています。でこれは13章の汚れたもの、そして後で出てくるバビロンもそうですけど、不信仰というのと対比されていくんですね。偶像礼拝と対比されてるんですよ。で、獣の刻印を押して拝んでいくという、そういう汚れたことを行わずに、彼らは最後まで、生き延びて、そしてあがなわれていくわけなんです。でそして子羊が行くところはどこにでもついていくと書いてあります。非常に主に対して忠実ですね。忠実です。主の行くところにはついていく。これも弟子そのものですね。イエス様が私たちに言われている言葉がまさにそうですね。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。まあ、これ何度も聞いてるけどね、何度も聞いてるけど、毎回聞いて、はい、分かりましたって感じですね。自分を捨て自分の十字架を追い、私についてきなさい。そして羊についてイエス様がヨハネの10章27節で、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、またそして彼らは私についてきます。羊の声を聞くことができるわけです。そして使える、主に使えるいくことについても、やっぱり私についてきなさいと、ヨハネの12章の26節に、私に使えるというならその人は私についてきなさい。つまり奉仕をするとか、この使えるということについて何がエッセンスかといったら、イエス様についてくるということですね。で私がいるところに私に使えるものもいるべきです。もし私に使えるなら父はその人に報いてくる。だから私がいるところにいるべきですと、イエス様がいるところにいるべきだ。ここ本当14万4千人がそんな感じです。14万4千言ったか、4千人って言いましたよね。はい。でそして次に、あがなわれる者たちの初穂になっているとあります。初穂という言葉、レビ記23章に出てきますね。初穂の祭りというのが、イエス様復活された時と同じ日ですね、日曜日。吸い越しの祭りが金曜日ですね。そして3日目の日曜日に大麦の方ですね、大麦の初穂の祭りがあるわけですね。でそれを捧げるわけです。基本的に7つの祭りっていうのは、基本的にですよ、全てじゃないですけども、この収穫祭ですね、収穫があると主に捧げていくという、神を覚え、この神のなされた技を覚えていく時でありますけれども、五旬節は、50日後ですね、五旬節は、小麦の方ですね。だから小麦で、そうですね、小麦を捧げていく、という内容になります。 で、初穂っていうのはそうやって、初めに取れるものの代表、すべてのこれから来る収穫を予告するものであります。でイエス様は復活の初穂と言われました。第一コリントの15章で復活の初穂と言われています。なぜか、私を信じる者は死んでも生きる、蘇るでしょ。私は命であり蘇りで、私を信じる者は死んでも生きる。イエス様につながって死んでもまた生き返る、復活するわけなんですね。それと同じように今あがなわれる者の初穂なんです。で14万4千人にあがなわれていく、ついていくということなので、おそらくこれはイスラエルのことをかなり意識して言ってる。なぜかというと彼らがイスラエル12部族だから。もう全体も言ってるかもしれませんけども、やっぱり主にこのイスラエルのことではないかなと思われますが、で、イスラエルは皆救われるという言葉を私たちはローマ人への手紙の11章でね、よく読むと思います。というか、あんまり読まれないね、普通教会ではね。でもよく引用しますね、私がね。異邦人の歓声が起こっていくわけじゃないですか。イスラエルの一部が頑なにされたのは異邦人の歓声の時までであり、それからイスラエルが皆救われるのですとあります。で、黙示録ですでに私たちはこの14万4千人から始まって、そして2人の証人がいてですね、エルサレムで予言をして、で3日目半にこのよみがえって天に上げられたのを見て大地震が起こって、でそれでそこで何人か、7千人かな、死にましたよね。だけど、残ってる人が崇めたって書いてあるでしょ。でリバイバルが少しずつ起こってるんですよ。でついでに言うならば、エゼキエル書の 38章39章のところで御霊が降り注がれて、イスラエルにやっぱりこの覚醒が起こるわけですね。で何度かそういうリバイバルっぽいことが起こっていくわけなんですけれども、最終的にイエス様が戻って来られる時にですね、目が完全に開かれて、そこに残っているイスラエル人、残りの者たちは、この方がメシアがナザレのイエスだったんだということを気づき、激しく嘆いて悔い改めるということが、このゼカリア書の12章に書いてあるわけなんです。でその初穂だって言ってるんですね。その初穂です。で後節に、彼らの口には偽りがなかった、彼らは傷のないものであるとあります。でこの偽りのない口っていうのは、真実を言う口っていうのは、本当に聖書の中で神様がとっても願われている性質ですね。詩篇の51編の6節で、あなたは心の内の真実を喜ばれます、それゆえ私の心の奥に知恵を教えてくださいと。真実を語る、真実を思うことがとても大事になります。でゼカリア書の8章の16節に、これがあなた方のしなければならないことだ、互いに真実を語り、あなた方の町囲みのうちで真実と平和の裁きを行えと。この、再建したですね、神殿の中でこの生贄を捧げていくとか、そういう中でですね、彼らが一生懸命祭りっていうか、いろんな儀式を行っていく中において、結構仲たがいが起こってたっていうか、この相手のことを嫌っていたっていうような、ちょっと仲間割れぽくなっていた。で集まってるんだけども、綺麗事言ってるじゃない、神を信じる者として。本当は違うことか思ってるのに、それが偽りなんですよね。偽りです、偽善ですね。しかし真実を語りなさいと。で真実を語っていく、つまり平和を持ちなさい、そしてイエス様に従って愛し合っていきなさいですね。で真実を語っていきなさいとあるわけです。そして今度は傷のないものとあります。でこれ傷のないものっていうのも、旧約の律法の中にあるもので、子羊とかこの牛とか、この動物に、神に捧げる動物の生贄は、この傷があってはいけない、血管があってはいけないということですね。そして、このイエス様ご自身が、傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血性と、第一ペテロの1章の19節に書いてあります。そして私たち自身がキリストにあって傷のないものとなるべく、このパウロは祈っているですね。第一テサロニケの3章の13節、またあなた方の心を強め、 私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び戻ってこられるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。いかがでしょうか。清く責められるところのないものになっているでしょうか。なってないね。 だからパウロ祈ってるんです。主が戻ってこられる時にそうなりますよ。でまた主がそうしてくださること、それができることを私は知っていますと、それを信じてますと、その後に書いてある。この私たちの願いであり追い求めるものであり、でも現実的にはこの肉を持っている、しかし追い求めてイエス様がまみれる時にはこのようにしてくださるようにということですね。そして、次の場面です。ガラッとまた変わります。今はこの獣の国の中にあっても14万4千人が怪我されることなく生き残っていることを見ることができましたけれども、今度は神がですね、激しいこの怒りを、裁きを、この後半部分で大患難の時代に行われる、この獣の国とかですね、この信者たちを、この生徒たちを滅ぼしていく彼らに対してこの怒りを向ける、この予告をしていかれます。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝めですね。まず御使いが中天を飛んでいます。中天っていうのはもう出てきてんですね。覚えてますかね。8章の最後のところですけども、ラッパの災いがですね、ラッパの日、裁きがね、あと3つ残ってる時に災いだ災いだ災いだってこう言ったんですよね。でわしのような存在でしたけれども、同じようにここでも、この中天を飛んでいるわけですね。そして地上に住む人あらゆるこの国民永遠の福音を御使いが携えてるんですね。極めて特殊な、情景ですよ。だって普通人に託してるでしょ。御使いに託してるんです。でなぜか観難期の後半見ますと、もう13章にも出てますけども、でこれからも出ますか、殺されてってるんです。もうどんどん殉教してるんです。迫害されて殉教してって、まず獣の国の中で生きられません。刻印を押されたらアウトです。だからイエス様の方につく人は確実に殺されま す、ね、首切られます。でいないんですよ、伝える人が。しかし神は一人も滅びることなく全ての人が救われる、一人も、滅びる、御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためであるとも書いてるし、あとは第2ペテロの3章でしょうか、この全ての人が悔い改めて、悔い改めることを望んでいらっしゃると、ね、本当に神の御心はすごい。そして神はここではっきり分かるんですけれども、この私たちがいなくても福音を述べ伝えられることは分かるし、私たちに関わらず神様はご自分の御心を行われるのが分かるし、私たちはこの福音は伝えているのは、この神様がその力がないからではなくてですね、あえて神がそうされてご自分の恵みをね、弱い者に力強い働きをすることによって恵みの力、恵みの知恵、愚かな者に愚かな者を通して知恵を表すというね、これを神が行われておられるわけです。そして福音が述べ伝えられて終わりが来るとイエス様が言われました。マタイの24章の14節に、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますということなんです。そしてさっきのイスラエルと合わせると、終わりの日が来るときにこのイスラエルが最後に救われるということにつながっていくんですよ。異邦人が完成があって、そしてイスラエルが救われるということで、御使いがなんと永遠の福音なんですね。でその永遠の福音の中身が非常にシンプルです。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時は来たからであると。で特にこの、創造者としての神を崇めなさいと、拝みなさいと言ってるんですね。天と地とその海と水の源を創造した方を拝めと。なぜかというと神を崇めてなかったんです。神を無視して、神を拒んで、自分に満たされている人たちですね。そして偶像を拝んでるんです。 だからここの13章のところでこの獣のこれを偶像礼拝をしてるし、そして9章のこの悪霊がバーッと底知れぬところから出てきてイナゴの大群ね、この前に預言者あのやったところですよね。あれの最後もですね、やっぱりこの偶像礼拝が出てきます。これ悔い改めだった理由について、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くこともあることもできない偶像を拝み続けているということで、今ここで根源なる方ですね、全てのそう全ての源である方を拝みなさいと、イエス様はラオデキアにある教会に対してアーメンである方、この万物の作られたものの根源である方って書いてあるんです。ということで、この神様に全てのことが寄っている、頼っているにもかかわらずその神を認めないというのが、この罪の、始まりですね。ローマ書の一章にも書いてますけれども、被造物に神の永遠とその神聖がね現れているのにと書いてあるわけですよね。で8節いきます。今のが第一の見つかり、第二ですね、第二の別の見つかりが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた、倒れた、激しい身怒りを引き起こす、その不信仰のブドウ酒を全ての国々のために飲ませたものと、14章以降にはこのバビロンがかなり登場します。16章の最後の災い、この8の7つの災いの最後がこのバビロンが倒れることが書いてあって、そして17章と18章で長い紙面を割いて主がヨハネにバビロンの崩壊について啓示を与えておられるわけです。それから19章でイエス様戻ってこられるわけでしょう。だからこのバビロンの存在というのは非常に大きいですね。で黙示録、これ紀元の90年代にこのバビロンという名前が出てきているということがミソなんです。だってバビロンという国は539年にペルシャに滅ぼされてるんですよ。あれ新バビロニア帝国ってね、歴史の教科書には載ってる新バビロニア帝国ですね、新って書いてますけど、けれどもバビロンは滅んでるんです。だけどこれもうずっと後なのに出てきてるんですよ。でこれがミソです。バビロンという存在をたどっていくとですね、これ本当に大事で、今までも預言書で見てきました。イザヤ書にも書いてあったし、エレミア書にも書いてあったし、でこれから見ていくゼカリア書にも書いている、シヌアルという意味で出てきますけれども、あバビロンもあるかな、出てきますけれども、でこれは単なる歴史上の存在というふうに取らないでください。でもその歴史上のバビロニア帝国にもよく現れていたんですけれども、それだけじゃ全然ないんですね。もっともっと探っていくと、なんとなんとエデンの園にまで行くんです。エデンの園であそこの位置っていうのはどういう感じになってるかっていうとですね、ユーフラテス川があってティグリス川があって、そしてこの南北アフリカの方にまで流れてるアラビアの方にまで行ってるこの川があって、そこだからこのメソポタミアの方なんですよね。そしてそっちの方に蛇がいたんだよ、もうすでにエヴァを惑わした。そして16章で、黙示録の16章行くと、そこでユーフラテス川が枯れて、でそこの間違った、あそこだ、黙示録9章だ、9章で2億人の軍隊が来たでしょ。あそこでもある時のこの火のために定められている見つかりがいて、そこで解き放たれてわーっとこうやってくる、ユーフラテス川ですよ、ほとりなんですね。同じ位置なんです、似たような位置なんです、あそこら辺なんです。でですね、その後にね、ノアの時代の洪水が終わった後にニムロデっていうおっさんっていうか人が出てくるんですよ、権力者で、神に反抗する権力者としてね。でそこでシヌアルの地でバベルを建てたって書いてある、いろんな都市を建ててるんだけどバベルを建てたって言ってます。でそのバベルに平時のところに人々が集まって、そして神に反抗するあの塔を建ててったんですよ、自分の名を挙げるために。で主は降りてこられたと、でバラバラにされたと、あのバベルがバビロンです。 ということなんですね。そしてたまたまあのネブカデネザルが世界帝国を作ったわけですね。バビロンの国が、あれが新バビロン帝国になって、それでそれあのユダヤ人に対して行ったこと、また他の国々に対して行っているっていうことが、この神に対抗するこの、なんですかね、世をよく表してるんですね。でそしてバビロンにはあのジグラドっていうその塔の元いとなったんじゃないかって言われているこの遺跡があるんですけども、今階段状のピラミッド、なんかピラミッドみたいなもんですよね。でそれにその一番上のところで何を拝んだか、月とかそういうのを拝んだ、天体を拝んだんです。そこから天文学が始まります。でそれであの星占いとかたくさん、これバビロンのね、あの宮廷の中であのシンクタンクの、 あの王のね側近たちが、そういうの、いや知者たちって言われてたじゃないですか、というふうにつながってますですね。で偶像礼拝も出てきて、悪霊も出てきてですね。でユダヤ人を虐げたっていうのもあるんです。でいろいろ混ざってるんです。で信仰者を虐げてるんです。でこういうものがそのどんどんどんどん続いてって、最後に大きな都としてイエス様が戻ってこられる、この19章の直前でこれが崩壊するというこの予言があります。ゼカリア書にも先ほど言いましたように、シヌアルの地に罪悪と呼ばれるエパマスの中にいる女の姿が2人出てきまして、神殿が建てられるっていうのがね、ゼカリア書のね5章の5節以降に書いてあるんですけども、ですからあの本当にこの霊的な存在、バビロンといっても歴史的なものだけじゃなくて、終わりの日に、終わりの時にそれが集まっていく存在でとしてこの出ているわけなんですね。でこれ詳しいことは17章で学びます。17章でね、でヨハネが黙示録を書いているのは紀元の90年代ですからね、あの当時はローマなんですけども、このローマにも当てはめることができたし、そしてそれ以降のね、あのこの世の中で起こっていることにも当てはめていくことができるわけです。でこのバビロンが激しい身怒りを引き起こす、その不貧困のブドウ酒を全ての国々のために飲ませたものという、不貧困という言葉を使ってます。でこのブドウ酒っていうのは、これをあの何ですかね、受け取るという意味があります。不貧困に関わる、参加するということです。このブドウ酒に預かっていくというのはね、そして酔いしれていると。でテアテラの教会もそうでした。イゼベルという女預言者が出てきて、そして偶像を行わせ、不貧困を行わせる、このしもべたち、私のしもべたちって言ってますから、主に仕える者たちがこの偶像と不貧困を行わせるっていうようなことを仕向けていくという、力が働いていた。でこれがバビロンです。ですね。宗教的です。宗教の中でそういうことをやっていくっていうことですね。しかもキリスト教というその清さを守ってなきゃいけないところでそういうことをやっていくということですね。本当にあの具体的にはいろんなことがありますけど、例えばね、繁栄の神学っていうのは本当に危ういですね。また今の現代の教会でも危ういです。何かって言ったら、繁栄の神学っていうのはお金があれば祝福されてるっていう、自動的にね。だから富があって、そして多くのスキャンダルが出てくるますね。これ牧師とかがこの会員の罪を犯したとかですね、お金と女絡みで、まさにこのお金という偶像ですね、そういうものにも関わってきて、本当に本当に私たちが祈ってですね、本当に守られるようにしていかなければいけない。そしてそれだけでなくて、そのあとは世界中の王たちを相手にしてますから、政治と関わっていくんですね。そして一つにさせていきますから、今度はこの宗教を一つにするっていう力もこの入ってきます。でここまでしましょう。これたくさんもう話したらちょっとキリがないですね。この17章でね、じっくり学んでいきましょう。9節です。第三の御使いが、もう別の第三の御使いも 続いてきて大声で、彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み自分の額かてとかに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる御使いとのたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。どこまでかな。ここまででね、まず説明しますが、獣の国に対する怒りです。神様の怒りの予告です。獣の国においては刻印を拒んだ者たちが殺されていきますですね。でも獣のその受け、あの国で受けてて生きている者、この刻印を受けて生きている者たちに対して神様がこの裁きを行う。神の怒りのブドウ酒、またブドウ酒が出てきましたけれども、こっちのブドウ酒っていうのは神の怒りに関わる、神の怒りをもろ受けるわけですね。さっきは不貧困のブドウ酒じゃないですか、こうブドウ酒飲んでね。だけど今度は神の怒りを受けるわけです。でこれは私たち知っておく必要ありますね。イエス様が私から杯を取り除けてくださいと、とかまたはあなたは私の飲む杯を飲むことができるのかってね、バプテスマか、バプテスマを預かることができるのか。でこれ全部神の怒りの話ですよ。神の怒りを受ける、イエス様が私たちに代わって受けてくださった、この受けてくださったっていうその怒りがここに書いてあるわけです。これが詩編には75編の8節に、主の御手には杯がありよく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されるとこの世の悪者どもはこぞってそのかすまで飲んで飲み干してしまうというんですね。混じり気がないという言葉が、こっちの方ね、黙示録の方には書いてますよね。混ぜ物なしに書いてます。これ簡単に言うとね、アルコール度高いということですよ。アルコール度超酔っ払う。でそのようにして彼らは怒りを受けます。しかもここで言っている、この、怒りですね、普通使われているギリシャ語と違う言葉が使われています。神の怒りというとこの新約聖書の中でギリシャ語はスモスという言葉が使われているんですけど、これはね裁判官が死刑判決するときにねこれを使うようなものですね。非常にか冷静です。倫理的な判断しかしてないですね。もちろん感情というのは後で伴うけれども、そのいわゆる怒るっていう私たちがね言ってるような意味のものではなくて、正義の表れでありますね。でここで使われているのはオルゲーと言って、まさにあれですよ、熱情のこもったこれでもかーっと叫ぶような怒りの現れなんです。神様のこの怒りっていうのが普通はこのスモスなんですけど、ここでオルゲーで神の激しい怒り、この憤りっていうふうに言い換えたらいいかもしれません。で神様はこの前ヨエル書で学んだように憐れみ深く情け深い神です。怒りに遅く恵みと誠に富んでおられる方です。で神様の寛容を考えれば気の遠くなるほどの忍耐を持っておられる。神様は悪者が滅びることを望まず悔い改めて生きることを望んでおられるわけです。だから私たちが世の中を見て悪いものがあってなんで裁かれないのかっていうふうに思います。まあ自分を差し置いてね、自分は憐れみを求めますけどもね、他の人にはね裁きを求めてしまいますが、で神様はですねいつか悔い改めてほしいと思ってる。で自由意志を尊重されますから強制はできません。しかし自ら滅びを刈り取るという選択も尊重しなければならず、その責任を問われるというのがここに現れているものであります。そして聖なる御使いと子羊の前で火と硫黄で苦しめられるとあります。火と硫黄というのはゲヘナですね。ゲヘナをイエス様はよくお語りになられました。もともとはさっき言った火の無の谷のところにあったものであって、そこでこの 燃やされていくんですね、この老廃、いろんなゴミをね焼却するところであって、そこでほらイスラエルたちが偶像礼拝やってね、子供たちを火に通したとかってあそこの場所になってくるし、そして、当時神殿があった時はですね、イエス様がおられた時にはもう本当にこの、生贄のね、この燃やした後でほら油とかいろんなのあるじゃない、あれもほら捨てなきゃいけないの、ちょうどね中華料理店に行ってね、このなんかこう捨てなきゃいけない時に、なんかちょっと見たことないけどさ、なんか出てくるね廃棄物ってすごいと思うんだよね、そのゴミってぐちゃぐちゃしたので、そういうのがやってきてね、こう動物の汚いので、そういうところでこれ燃えてるわけでしょ。だからイエス様は地獄というのはハデスというのはハデスじゃないや、ゲーナのほか、ゲーナというのはウジ虫が湧く、ウジ虫がこのあってこの消えることはないって書いて、そのウジ虫がだからすごくね、イエス様ってね、なんていうのかな、グラフィックだよね、こう生々しく話すね、なんかこう私たちみたいにこのぼかさないね、ぼかすときはぼかすんだけど、そういうなんていうのかな、本当にはっきり話す、もう本当に私たちの魂を火のようにして清めてくださるような言葉ですけども、こういう火と硫黄があるんだよって、これね単なる熱いっていう、ね、なんていうのかな、なんていうの、ほらイスラム国がさ、ほらなんか檻の中にいて 火にでさ燃やしたじゃない、ああいうのを思い出しちゃダメなんですね、あれほらどんどん消えてなくなっちゃうじゃない、滅んじゃうじゃないですか、そういう意味じゃなくて、そういう意味じゃなくて、だって暗闇とも書いてるんですね、真っ暗な暗闇だっても書いてあるんですよ、だそれ合わせたら火があったら本当は暗くないじゃん死なないから、死なないというか意識があるから、ずっとだそういう意味ではないんですけども、やっぱり清い神の中でその罪がはっきりと示されたままでとどまってなきゃいけないという状況です。わかりました、これ聖なるキリスト、御使いと子羊の前ですよ、それに伴う苦しみです。今は隠せますよ、罪は。しかしそこでは申し、そのままあなたはこれをやったんだということが分かる形で閉じ込められた状態です。11節、その苦しみの煙は、ごめんなさい、そして彼らの苦しみの煙は永遠までも立ち上る、獣とその像を拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も休みも、昼も夜も休みを得ない。苦しみが永遠に続きます。でここでギリシャ語は「よよ限りなく」って書いてありまして、ぼかされていません。で昼も夜も休みを、この得ないと、昼も夜も休み得ないと書いてあります。地獄というもの、考えますと、聖なる神が人々に対して私の基準を満たすために自分自身で贖いをしなきゃいけない、償いをしなければいけないと言っているようなところです。地上において神を拒むものは恵みを拒むものです。神もキリストもいらないよと、自分で何とかやっていけるからと、あそうですかと神様言うわけですね。じゃあそうしなさいと、償いなさいと、ちゃんと借金払いなさいと、だって払えるって言ったんでしょっていうことです。今恵みの時代ですから、神様は何とかして引き寄せようとされてますけれども、最後まで拒む者に対しては、自分が願っていることですね、これをそのまませざるを得ない、与えざるを得ないという、そういう神様の最も、神様ご自身も意味嫌っていることですね。これ大事ですね。神は、人のために地獄を作ってはいません。悪魔とその手下どものために、作っていますけれども、人が入るようには願っていらっしゃらない。でこれが神の裁きです。そして休みを得ることができません。 なぜかと言ったら、いつまでも自分で贖わなければいけない、自分で償わなければいけない、その疲れの中で生きていかなければいけない。しかし私たちは、その罪を許され、そしてその神の中にいることができる、義と認められているという安息が与えられるわけですね。で、12節、神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた、書き記せ、今から後主にあって死ぬ者は、死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる、しっかり彼らはこのその牢獄から解き放たれ、放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。とだからこういうふうに、この獣の国に対して永遠の、この火による苦しみを与えるということを知って、神の戒めを守っていく、信仰を続けていく生徒たちの忍耐がここで、この養われていくわけなんですね。だってその獣の国で首がちょん切られていくということを考えたら、とてつもない苦しみであって、とてつもない迫害、本当につらい。でそこで折れそうになる時にも、いや、この獣の国がこの永遠の地獄に行くんだというところで、この忍耐を持ち、次に来る神の国に対する、この希望を持つことができますね。でパウロもよく言いました、神の国に入るまでは、苦しみを経なければいけないって言ってますし、そしてヘブル書においてはですね、私たちは努力して安息に入るように努めましょうとあります。ここで言っているですね、忍耐ですね。そして死ぬ者は幸いだって言ってるんです。そうです、獣の国に対する神様の裁き、これ16章に詳しく出てきますけれども、とてつもない苦痛に満ちたものです。で死んだ方が幸いですよと。で15章に、次の章に、その殉教した者たちが神の御座のところで勝利の歌を歌っている話が出てきますですね。でこの彼らの行いは彼らについていくっていうのは、この忠実であったことに対する報いが与えられるわけですね。でまた14章で新たな場面が始まります。14章じゃない14節ごめんなさい14章の14節、また私は見た、見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。するともう一人の御使いが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので刈り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると地は刈り取られたと。ね、またほら、見よっていう言葉から始まってるでしょ。2節に出てきた、また違う場面がバッと出てきてるわけですよ。それが白い雲に乗った人の子であります。イエス様ですね。私もすでにいろんなところで見てますけれども、ダニエル書でも出てきてるし、イエス様がカヤパの前でもその子、ね、ダニエル書を挙げておっしゃられたし、そして黙示録の一章の7節に、見よ、彼が雲に乗って来られる、すべての目ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る、地上の所属は皆彼のゆえに嘆くと書いてありました。で金の冠をかぶっているのは19章に多くの王冠をかぶっていらっしゃるイエス様の姿が出てきます。でここでは手に鎌を持っておられるって言うんですね。ここが、今大事なところです。収穫をすると、その収穫についてもうすでにイエス様が天の御国の奥義を例えでお語りになったところがあった。マタイの13章です。あの4つの種類の土の話の後に、その良い土地の中に、サタンがこの毒麦の種をまいちゃうんですね。それで毒麦が出てきて、しもべたちが抜き取りましょうかと言ったら、主人は毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない、だから収穫まで両方とも育つままにしときなさいって言ったんです。で今がその時代です。そして収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい、ここですね。で麦の方は集めて私の蔵に収めなさいと言いましょうと。でこれを解釈して、この解き明かされてイエス様が13章の41節に、人の子はその御使いたちを使わします、彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて、
火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですと。主が戻ってこられるときに地上にいる不法を行っている者どもを取り集め地獄に投げ込むわけなんですね。でですね、大事なのは地の穀物は実ったということなんです。でここは直訳は収穫が乾いたなんです。乾いた、分かりづらい言葉だよね。麦はあれか、もう取れてるね。他の収穫物いろいろあるじゃないですか。それが乾いちゃうぐらい、つまり湿気がなくなっちゃったんですよ。つまりもっと前に収穫した方が良かったんじゃないのぐらい、そこにたわわ実ってる、このくっついてる状態です。何を言いたいかというと、主はここまで待って永遠の福音によって立ち返ることを願っておられるわけで、人のこのここで極端にこういうことによってもう遅すぎないというぐらい忍耐をしておられて、もう確実に裁きを行っても正当化されるですね、という状況の中で刈り取りを行われるわけです。だから公正であってかつ憐れみ深い神様がここに現れていて、そして、次がこの御使いの話が出てきます。17節。またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの草を刈り集めよう。ブドウはすでに熟しているのだから。イエス様が鋭い鎌を持っておられましたが、詳しく見ていくと実は御使いによってそれを執行してさせていくと、行わせていくと。で、火の支配する権威を持ったもう一人の御使いがこう言ってるんですね。この祭壇から出てきてこの鋭い鎌を持つ御使いに言って叫んですけど、聖女のところに、聖女の祭壇のところですね、祭壇のところでこの高壇の火を、香のね、火ね、炊いてね、そして香壇のとこ持ってったじゃないですか、この生徒の祈りだとして。で戻ってきて、そしてその、鉢をね、ぶちまけたじゃん、地上に。あれですね、あれと同じような働きをしている御使いがいて、でそのつまり裁きを行うと、災いをお及ぼすと。その御使いがこの釜を持っている御使いに言ったわけですね。地のブドウの房を刈り集めようと、ブドウはすでに熟していると。これすでに熟しているという言葉が、熟しすぎてはち切れんばかりになっているブドウのことを言ってます。さっきと同じです。この乾いたというのと似てます。同じ意味ですね。最後の最後まで神は忍耐しておられる。で、酒舟が次に出てきますね。いいですか。そこで御使いは地に釜を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、地はその酒舟から流れ出て、馬の靴はほどに届くほどになり、1600スタディオに広がったと。酒舟、ブドウの実を入れて足で踏み潰すところですね。でブドウ汁が出ると、今でも遺跡たくさん残ってます、ね、もうこの前も話しました、ヨエル書で。これが神の激しい怒りの大きな酒舟です。神の怒りの酒舟だということです。で都の外、これエルサレムの外ですね。でこれは血が酒舟から吹き出すというブドウのあの赤を文字通りの地のことを表しているわけです。で、ここの箇所はどこから来ているか分かります？ヨエル書ですよ。おととい学んだところですよ。3章の12節。 諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座に着くからだ。釜を入れよ。借り入れの時は熟した。来て踏め。酒舟は満ち、水亀は溢れている。石亀は溢れている。彼らの悪がひどいからだ。裁きの谷には群衆、また群衆、主の日が裁きの谷に近づくからだと。どんどんどんどん軍隊が来て、そこでイエス様に踏み潰されて、それで血が溢れ流れていると、ね、そういう状況がここに書かれています。で、馬の靴輪に届くほど。馬の靴はどのくらい大きいでしょうかね。高いでしょうかね。人の背の高さぐらいはあるでしょうね、余裕で。しかも1600スタディオンって296キロメートルです、これを約300キロですよね、イスラエルのダンからベールシバ、この南から北とも言われますし、エルサレムから今のペトラも同じぐらいの距離です。で、これがもし、まあ、ペトラというかボツラですね、かつのボツラであれば、同じような箇所が、同じことを語っている箇所が出てくるんですね。イザヤ書の63章1節から6節です。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着て来るこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は、正義を語り救うに力強い者、それが私だ。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は酒舟を踏むもののようなのか。私は一人で酒舟を踏んだ。国々の民のうちに私とことを共にする者はなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり怪我してしまった。私の心のうちに復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。私は見ましたが誰も助ける者はなく、いぶかったが誰も支える者はいなかった。そこで私の腕で救いをもたらし、私の憤りを私の支えとした。私は怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏み潰し、彼らの血の滴りを血に流したと。似てますね。で、ボツラの方から来たなと。なんでボツラの方なんだと。で、イエス様戻ってこられるのが、このハバクコにもある、ハバク書の方にもあるんですけども、テマンということが出てきてましてですね、この、やはりこのエドムの方ですね、エドムとかアラビア地方っていうか、このシナイ山の方っていうか、そこからこうやってこのエドムの方に行って、で、そしてボツラに逃げている、この残りの民に対して、この反キリストが率いる軍隊がですね、行ってですね、ユダヤ人を滅ぼそうとするんですけれども、イエス様はその軍隊を、まあ、と戦われるわけですね。そしてエルサレムにおいてもゼカリア書を見るとですね、世界から軍隊がやってきて、そこに住んでいる者を滅ぼそうと、この残りの住民を滅ぼそうとするわけですけれども、イエス様が戻ってこられて、そこで救われて、そしてオリーブ山に立たれて、そしたらさっきの地殻変動になるということで、戦地がこの戦われたところが世界の軍隊ですよ。もうすごい量でしょ。そのエドムの方からヨルダンの方からこのエルサレムの方まで広がっているわけですよ。だからそこに馬の靴輪のほどの血が広がっているという超グロテスクな、よく皆さんこうやって冷静に聞いておられるなと思うぐらいグロテスクな、でも清い神様ですね。ここで忘れてはいけないのは、私たちはホーラー映画のようなものを信じているんではなくて、清い神のその神に対する恐れをね、恐れかしこみを持つ、畏敬を持つために、神様はこのようにして書いておられるわけなんですね。だから私たちがこれ全ての裁きを神に委ねていく。で、この世はこれほどえぐい話、えぐいところであります。 いろんな意味で血を流すところであります。しかし神は報いてくださる方です。そして愛の労苦に対して必ず、さっきも行いが伴ってくると書いてありましたけれども、報いてくださるわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして14章を見終わることができまして、そして本当にあなたのこの怒りについて見ることができました。またこの14万4000人を通して贖いについて見ることができました。主よ、私たちはこの頭で、普通の頭で考えたらもう本当にわけわかんなくなるような話なんですけれども、しかし御言葉をそのまま受け入れて信じております。あなたがそうされることを知っています。だから私たちが御霊によって生かされて、そして日々本当にイエス様について、子羊についていく、私のいるところにあなた方もいるんだとおっしゃられたようについていけますよう助けてください。聖霊の力を与えください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。